主のご降誕、クリスマスを私たちは間もなく迎えますけれども、改めて考えてみますと、この祝い事は私たちにとってどのような意味を持っているのでありましょうか。言うまでもなく、クリスマスは主イエス・キリストのご降誕を祝う時であるのでありますが、ただ12月25日は、キリストの歴史的な誕生日ではありません。クリスマスはいわゆる私たちが誕生日を祝うこととは実は同じではないのであります。ではこの2000年間、何故に世界はこの日を祝ってきたのでありましょうか。クリスマスの意味は、それを待ち望む時であるアドベント、今私たちが歩んでいるこの対抗節から受け止めることができます。対抗節は主のご降誕を待ち望む時でありますが、それは主の来臨、すなわち御子キリストがこの世界にやって来られること、この世界に来てくださる主を心から受け入れる心から受け入れる、その備えの時であります。そしてその主の来臨とは、2000年前のまさにクリスマスの出来事であると同時に、やがて来たる終末のいわゆる再臨予防を含んでいます。つまりいつの日か主がもう一度この世界に来てくださり、救いを完成される時が来るのを私たちは信じ、この世界に私たちは信じ、心から待ち望んでいるのでありまして、主を待ち望むアドベントの意味はここにあるんです。主がもう一度この世界に来てくださり、救いを完成される時が来るのを私たちは信じ、心から待ち望んでいる、これが主を待ち望むアドベントの意味なんです。だから主を来てくださいと私たちは祈り願っているのです。その意味におきまして、クリスマス、主のご降誕を祝うということは、2000年前の出来事を思い起こし、インマヌエル、神我らと共にいます、その共におられる神を賛美することであるとともに、私たちと共におられる神が叱るべき日に必ず実現される救いの希望を共に喜び合い、それゆえに主を褒めたたえることでもあると言えるのです。それがクリスマスです。2000年前の出来事、あのクリスマスの出来事を思い起こし、インマヌエルの神を賛美することであるとともに、そのインマヌエルの神、私たちと共におられる神が叱るべき日に必ず実現される救いの希望を今ここで共に喜び合う、それゆえに主を褒めたたえる、それがクリスマスであります。要は過去のことと未来のことを一緒に覚えて祝う、喜び祝うということです。2000年前、主イエス・キリストがこの世の救いとなってくださったことを私たちの希望としながら、いつの日か必ず主がこの世界に救いを完成してくださることを信じて、私たちはこのアドベントからクリスマスの日々を歩んでいきたいと思うのです。そしてこの視点に立ってクリスマスを迎えようとする私たちに、今語られる主の御言葉に聞いていきたいと思うのであります。本日与えられましたテモテへの手紙2の4章1節で著者はこう記しています。神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、厳かに命じます。命の生と死を超えて、この世界を支配される主の到来を待ち望む中で、私たちの心がどこか浮ついてしまうとき、主の御言葉が厳かな厳粛な思いへと私たちを導いてくれます。御言葉が厳かに命じているのは、主を待ち望むこのアドベントにおいて、私たちが徹底してですね、 御言葉を述べ伝えていくということです。御言葉を述べ伝えていくということ、クリスマスの恵みを分かち合っていくということです。テモテへの手紙1と、本日は2ですけれども、テモテへの手紙1と2、そして続くテトスへの手紙のこの3つは牧会書簡とも言われていまして、教会の指導者リーダーたちに向けて語られているものであるとされているんですけれども、主の御言葉は指導者たちだけに与えられているものではありません。言うまでもないことでありますが、牧師だけが、伝道者だけが御言葉を述べ伝える、福音宣教になっていくのではありません。教会に連なるすべての信仰者が、すべての人たちが主の御言葉を実践していくことがここに求められていると言えるのです。私たち一人一人は御言葉を述べ伝えていく、まさに伝道者として今ここに立たされています。主を待ち望むことは主の御言葉と共に生きることであり、共に生きる人たちとこの御言葉の恵みを分かち合っていくことに他なりません。注目すべきは2節です。折が良くても悪くてもと、折が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることに励むようにと言われています。折が良くても悪くても、つまりどんな時でもということですよね。これはただしこれは状況をわきまえることなく、状況を無視して述べつ幕なしになされることを意味しているのではありません。御言葉を述べ伝えるのは相手あってのことですので、その相手の思いと状態、状況を見極めながら御言葉が述べ伝えられていくということです。では折が良くても悪くてもとはどういうことなんでしょうか。それは相手の折ではなく、まさに自分の折であると言えます。自分の折です。人間は多くの場合、自分の折で、自分の都合でことを運ぼうとしてしまうことがあります。例えば友人が体調を崩していると聞いて家を訪ねていくとします。すると友人がわざわざ来てくれなくてもと気遣って言うと、それに呼応するかのように、いやいや近くを通りかかったので、ついでだから、ついでだからとつい言ってしまうんですね。まあ会話はおそらくそこで終わるのでありましょうが、聞かされたその人はですね、なんだついでに来たのか、心に一瞬でも思わない人はいないでありましょう。そのついでが本当だったのかどうかにかかわらず、悪気もなく何の気なしに発したこのついでだからという一言が相手の心にどのように響くのかを思います。ついでにとはまさに都合の良い機会であります。ついでとは都合の良い機会です。言うなればそれは二の次の事柄であると言えます。御言葉が語られるのは決して二の次ではありません。キリストがこの世に来られたのは決してついでではありませんでした。ならばついでにではなく、わざわざ私たちのために来られたキリストの御言葉によって救われる私たちは、私たちの都合の良し悪しではなく、ついでにではなく、わざわざ精一杯できる限りこの世に御言葉を述べ伝えていくものでありたい、そのように思うのであります。述べ伝える者の都合で御言葉が語られるとき、語る者のその思いは述べ伝えられる相手の思いにもなっていきます。つまり御言葉を述べ伝えられる相手、御言葉を聞く相手もまた自分の都合の良いときに都合の良い言葉に聞こうと、自分に都合の良い教師やリーダーたちを選ぶようになってしまいます。だんだんとですね、都合の良い事柄になってしまう ね、御言葉を聞くということが。3節4節に見ますように、もはやそこには健全な御言葉ではなく、人間の都合によって語られる作り話があるのみであります。福音宣教は、キリスト教の福音宣教はそうであってはならない。しかしあなたはそうであってはならない。しかしあなたはそうであってはならないと著者は手も手に5節で言っています。折りが良くても悪くても、神の言葉はそれを必要とし求める人々に十分に述べ伝えられていかなければならないのであります。そしてそれほどまでに御言葉がこの世界に浸透していくためには、御言葉を述べ伝えていく一人一人もまた御言葉の恵みを豊かに受ける必要があります。御言葉を述べ伝えるということは、御言葉を受けていくということです。そこが出発点ですね。あなた方に伝えたことは、あなた方に今伝えることは、私自身主から受けたものですと使徒パウロは言っています。御言葉を述べ伝えるということは、御言葉を受けていくということ。この手紙のいわば受け取り人であるテモテは、まさに幼少時から御言葉の恵みを豊かに受けて育ったであろう人でありました。さっきの3章14節15節ではこう記されています。ご覧ください。3章の14節15節ですね。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物は、聖書のことですね。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。テモテはまさしく信仰の継承によって、おそらく親から、そして師であったパウロから、聖書の言葉、御言葉の恵みを豊かに受け継いでいったのでありましょう。それゆえ著者はテモテに対してこう命じているんですね。改めて4章2節を見てみますと、こう言われています。4章2節をご覧ください。本日の2節です。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。特に後半の言葉に注目したいんですね。咎め、戒め、励ましなさい。咎め、戒め、励ましなさい。御言葉が語られるとき、それは時に悔い改めのスタートラインともなります。御言葉によって救われるとは、御言葉によって悔い改めが始まるからです。必要に応じて御言葉は諭しや咎め、戒めとなって私たちの心を揺さぶる、激励することがあります。叱咤することがあります。また御言葉は忍耐強く十分に教えられなければなりません。御言葉は忍耐強く十分に教えられなければならない。主イエスキリストご自身が忍耐をもって弟子たちをはじめ群衆に十分に教えられたように、主の御言葉が今日の救いの希望であるということは、そこに忍耐をもって十分に教え、また教えられていくことを意味しています。忍耐をもって十分に教え、また教えられていくことを意味している。福音宣教、そして信仰継承の実現は、福音が述べ伝えられ、そして信仰が親から子へと受け継がれる信仰継承の実現は、すべてこの忍耐と十分な教えにかかっていると言えるのです。福音宣教、主の御言葉が縦と横に広がっていく、その実現はですね、福音宣教とそして信仰継承の実現は、すべて この忍耐と十分な教えにかかっていると言えるのです。テモテへの手紙1と2はいずれもその冒頭にパウロからテモテへという文言があることから、伝統的には使徒パウロの著作であるとされてきましたが、研究結果によりまして実際にはパウロの1世代か2世代後にパウロの名前で書かれた手紙であるとされています。先ほど以来私が著者と言っているのはそのことであります。パウロの名前で書かれた他者の手紙であると、今日ではそういうことは違法でありますけれども、2000年前当時は偉大な指導者の名前を使って手紙のやり取りをすることはむしろ尊ばれ歓迎されることでもあったようです。あのパウロ先生からの手紙かということでですね、本当に人々は喜んだということだと思うんですけども、ですから6節の私自身とは著者が影響を受けたパウロのことであると、そう受け取ることができます。今やパウロはテモテへの伝道、信仰の継承をはじめ、あらゆる神の働きをここに成し遂げようとしています。パウロは自身を生贄と6節で述べています。生贄と。それは神にすべてを捧げ尽くしたことが暗示されていると言えるでありましょう。事実、パウロの生涯は最後まで迫害の中で苦難に生きる歩みでありました。しかしその苦しみこそテモテをはじめ多くの人たちに御言葉を述べ伝えるために、自分の体を神に捧げ尽くした証に他ならなかったと言えるでありましょう。主を待ち望んで生きる私たちの人生は御言葉を通して主と出会い、御言葉に信頼して主にすべてを委ね、御言葉を述べ伝えていくために主に自らを捧げていく人生であることをここに教えられるのであります。主を待ち望んで生きる私たちの人生は御言葉を通して主と出会い、御言葉に信頼して主にすべてを委ね、御言葉を述べ伝えていくために主に自らを精一杯捧げていく人生であることを私たちはここに教えられるのであります。こんな話があります。ある国の小高い丘の上にですね、とても立派な教会が建っていました。毎週日曜日にはたくさんの人たちが礼拝に出席したといいます。で、この教会には高い塔があって、あまりにも高すぎてその塔のてっぺんを見たという人はいなかったという、誰も見たことがなかった。塔の上の方には鐘が吊るされてありまして、澄み切った美しい音色を町中に響かせていたというんですね。ただしその鐘は年に一度だけ、クリスマスの時にしか鳴らなかったというんですね。しかも自然に鳴り出すので、一体誰が鳴らしているのか、それを知る人は誰もいませんでした。とにかくクリスマスに神の喜ばれる捧げ物が教会に捧げられた時に鐘は鳴るのだろうと、そう信じられていました。このため人々は皆こぞってめいめいの捧げ物を用意しました。で、町外れの小さな村に貧しく幼い二人の兄弟が住んでいました。二人は、クリスマスに教会へ行ってみようと心に決めて、支度をして、教会まで二人で歩いて行ったというんですね。夕方になり、街の明かりが見え出して、教会までもうすぐというところに二人はやってきました。ところがそこに一人の女性が疲れ切って倒れ込んでいて、お兄さんの方は見過ごしにはできないとして、誰かが来るまでそばについていてあげることにしました。そして弟に向かって、お前だけでも教会に行きなさいと言って、大切にしていた一枚の古い小さな銀貨を手渡して、 誰にも知られないようにと、そっと誰にも知られないようにそっと捧げてほしいと、まあ、そう頼み込んだというんですね。さて一方、教会では誰もが我こそはと、他の人よりも少しでも立派そうに見える捧げ物を捧げて、今か今かと鐘の鳴るのを待っていました。しかし本当は自分が一番大切にしているものを捧げようとする人など誰もいませんでした。鐘は一向になりません。鐘が鳴るっていう話は本当なのか、あの鐘が鳴るなんていうことはないんじゃないのかと、そんな声が教会の中で聞こえてきました。その時でした。教会の牧師が両手を上に向けて何かを合図しました。街道が静まり返る中、塔の上の方からかすかにカーンカーンと鐘の音が聞こえてきました。そしてその音はだんだんと大きくなって、やがて町中に響き渡りました。もちろん兄と倒れていた女性にも聞こえました。みんながクリスマスの喜びで満ち溢れました。一体なぜ鐘は鳴ったのか、もうお分かりだと思いますが、鐘を鳴らされたのは神でありました。主なる神ご自身でした。傷ついた人を世話する兄の心、そして人に自慢することなく、たとえわずかであっても心を込めて捧げられた一枚の銀貨を神は受け入れ、顧みてくださったのです。町中に鳴り響いた教会の鐘はまさしく主の到来であり、その鐘が鳴るのを聞く喜びはまさに主を待ち望む心でありました。主を待ち望みつつ、兄と弟は形は違っても二人とも自分の持てるものを精一杯神に捧げたのでありました。八節でパウロは義の栄冠を受けるばかりであると言っています。義の栄冠を受けるばかりだ。義の栄冠を受けるとはまさしくクリスマスの恵みを受けることに他ならない。義の栄冠とはクリスマスの恵みに他ならないのであります。よく申し上げることですが、義という漢字は御子イエス・キリストの恵みと福音宣教を表しています。それは我が羊を背負っている姿であります。義とは我が羊を背負っている姿です。我なるキリストが羊たる私たちを担い続けてくださる恵みゆえに、我なる私たちもまた羊飼いに倣って共に生きる羊たちを精一杯担い続けていく、羊のために自らができることを捧げていくのです。八節の主が来られるのをひたすら待ち望むの、このひたすら待ち望むと訳された言葉は実は愛するという言葉なんですね。私もこれを調べて驚きましたけども、まあ、ひたすら待ち望んでいると愛するということ、つまり主が来られるのを愛するとギリシャ語は言っているんです。主を待ち望むアドベントの本質は主が私たちのもとに来られるのをいわば愛すること、まさに主を待ち焦がれる歩みです。それがアドベントなんです。しかも義の栄冠、クリスマスの恵みは主が来られるのを待ち望み、主の到来を待ち焦がれるすべての人々に与えられることがここに宣言されています。私だけではないと、すべての人に与えられるのだと八節は言っていますよね。主を愛し主を待ち焦がれる私たちはみんなクリスマスの喜びに満たされる一人一人であるのです。教会の鐘の音が鳴るのを待ち焦がれるようにして教会に向かっていったあの兄弟のように、クリスマスを待ち焦がれるようにしてこのアドベントの時を過ごす私たちもまた御言葉に聞き御言葉を述べ伝えながら、御言葉に聞き御言葉を述べ伝えながら主の御降誕の意味を十分に教え、 また教えられていく日々であるよう、共に導きを祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。主のご降誕を待ち望むこのアドベントの時、どうか折が良くても悪くても主の御言葉に聞き、主の御言葉を述べ伝えていく日々でありますよう。そして御子キリストが私たちの救いのためにこの世に来られたことを十分に教え、また教えられていく歩みでありますよう、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。